質問はですね、人の不幸を喜ぶ。人の不幸を喜ぶ心。これは一体どういう心なんでしょうかと。まあ嫌だと感じるっていうことですからね。なんでこんな心が起きるかってことです。なんでこんな心が起きると思います。
その人が不幸だから。
なんでその人が不幸だと人の不幸を喜ぶ心が起きるんですか。
幸せな人を見ると妬ましいと思うと思うので。
なんでその幸せな人を見ると妬ましい心が起きるんですか。まずな、人の不幸を喜ぶ心って一体どんな心なんでしょうね。人の不幸を喜ぶ心。お母さんどんな心だと思います。人の不幸を喜ぶ心。世の中に人の不幸を喜ぶ人っていると思います。いいですか。人の不幸を喜ぶ心ってどんな心なんでしょう。そして人の不幸を喜ぶ人っているんでしょう。世の中いるんですか。人の不幸を喜ぶ人っていうのがいるんですか。
少なくとも自分はそういう気持ち持ってる。
いるんですか。人の不幸を喜ぶ人が。
喜ぶ。
人の不幸を喜ぶ人がいるのか。何回も言いますよ。人の不幸を喜ぶ心ってどんな心なのか。そして人の不幸を喜ぶような人っていうのが世の中にいるのかいないのか。いるのかいないのか。
幸せだとこう目覚ましいとかいう気持ちが起きる反対ですよね。
いや人の、ね、幸せを妬む心とか人の不幸を喜ぶ心なんていうものが、ね、喜ぶような人なんているのかいないのか。います。仏教ではいないって説くんですね。そんな人はいない。だから人を喜ぶ、人の不幸を喜ぶ心は妄語ですね、はい、
喜ぶ心は何なんでしょうか。あれは一体何なんでしょうか。
何なんでしょうかと。これはですね、まず誤解があります。何が誤解しているかっていうと、人の不幸を喜ぶっていうことはですよ、人のことを見ていないと喜びませんよね。人のことをちゃんと見ていないと喜びませんよね。その不幸であるってことが分かりませんよね。人の不幸を喜んでいる人は本当にちゃんと人を見てる人なんでしょうか。
ちゃんと見るっていうのじゃなくて、
うん、
その人のいいところ、羨ましいところだけを見て、
うん、
で、まあ、失敗したりうまくいかなかったりすると、
うん、こうでそれはその人のことをちゃんと 見て、その人が不幸になったことを喜んでるんでしょうか。いいですか。ちゃんと人を見る、ね、人を見る、人を見ているんでしょうか。人を見てるっていうことは、自分の心を置いといてね、外を見ないと見れませんよね、人を見るなんてことは。ね。じゃあ、人の不幸を喜んでいる人っていうのは、何を見てるのかなんです。ね、わかります？人の不幸を見るっていうのは、人をちゃんと見ている人なんですよ。人を見て、人が不幸になっていることを見て、それでも喜べるってことですよね。そんな人が世の中に存在しているのかってことですよ。ね。人をちゃんと見て、ああ、不幸になった。ああ、嬉しい。本当に不幸になってくれて。なんていうことを考えられる、そのちゃんとね、そういうふうにやっている人がいるのかってことです。いいですか？その人は人を見てるんですか？ちゃんと観察してるんですか？いや、もっと言うなら、その相手のことをどれだけ知ってるんですか？ね。その人の一面だけを見て喜んでるんですか？何も見てないですよね。だから何を見てるかですよ。人の不幸を喜ぶ心、ね、これ盲語だとしたら、ね、その人は一体何を見ているかなんです。うん、いいですか。盲語ですから、人は見てないってことですよ。わかります？その人がいつも見ているのは人ではなくて自分ですね。はい。ここがポイントです。いいですかね。人の不幸を喜ぶ心っていうのは、その人が人を見ているんじゃなくて、見ているのは自分なんです。これと同じように、人の言動が気になるっていう人いますよね。人の言動が気になるっていうのは、結局その人をの言動を見てね、気になってるんじゃなくて自分、気になっているのは自分なんです。わかりますかね。仏教ではこう、その人のことに目を向けるっていうのは伏せって言うんですよ。ね、人のことに目を向けている人が人の不幸を喜ぶ、つまり伏せをしている人が人の不幸を喜ぶことなんてあると思います？よし、これから六度満行に励もうってことでしょ？伏せでしょ？伏せに励もうってことは、六度満行しようっていう人がさ、よっしゃ、人が不幸になった。そんな心が起きると思います？ね、心を外に向けるってことですよ。ね、これ、どっかにありましたよね。正直っていうところに教えられていますよね。ね、405ページですね。 左から 1,2,3,4,5,6 行目に正直を法と言い己を外にするを弁という正直によるがゆえに一切市場を憐憫する心を生ずですね。己を他にす、ね、するによるがゆえに自身を供養し供養する心を恩にせりと人を見るっていうことは己を外にするってことなんです。相手を内側に入れるってことですから、ね、そんな人が人の不幸を喜ぶ心があると思います、ね、人に目を向けるっていうことはその人の心を内側に入れるってことですよ。その人の不幸を喜べます。その人の不幸がだって自分に入ってくるんですよ。自分の不幸を喜んでるのと一緒じゃないですか。
そうですね。市場を食うの、楽の。
そうそうそうそう。だから絶対にありえないんですよ、ね、絶対が強い。そんな人は存在しないんです。人の不幸を喜ぶような人なんていない。つまり人の不幸を喜んでる人は人なんか見てないんですよ。いつも人を見てないんです。何も見てないんですよ。人が何をやってるか、何を考えてるか、何を思ってるか、何にも見てなくて、そしてその人のちょっとした言動だけを見て腹を立てたり、その不幸を喜んだり幸せを妬ましいと感じるわけです。例えばその人の幸せを妬む心が起きるとしたらね、その人はその幸せを手に入れるためにどれだけの苦労をしたかっていうことを見てないんですよ。何も知らないんです、ね、その人は自分が怠けている時もね、コツコツコツコツ努力したんですよ。そしてその努力している時はちっとも人から認めてもらえなかったんですよ。人から認めてもらえなくてもコツコツコツコツ何年もね努力して、で結果を得てるわけですね。ある人がさ、そのね、秋にね農家のところに、行ったわけですよ。そしたらね、まあ本当にねたくさんの実りをね、こう、なんていうんですかね、取ってね、もう、楽しそうにね、おいしくご飯を食べている人たちがね、いたわけです。ああ、農家っていうのはいい暮らしをするもんですよね。ねえ、こんなにたくさんの実りができてね、その横ではね、おいしいものをたらふく食うってね、楽しそうにね、語らってね、祭りもして、農家っていうのはいいなっていうのをね友達にね書いたと話した。そしたらねその友達が、いやいやいや本当そんな農家っていうのはねいいかなと思ってね今度夏に行ったんです。そしたらもう炎天下の中で汗を流してね、もうだらだら流しながらね苦しみながら仕事をしている農家の人たちがいた。おかしいと、あの人は本当に豊かでね、楽しそうに祭りばっかしてるって言ったのに、どうもね、こう今の目の前にいる農家の人はね、苦しそうに仕事をしてるようにしか見えない。ああ、農家は地獄じゃ、と言って書いて。どっちが本当なんですか？そうですよね。私たちは人のいいところだけを見てね、ああこの人はいい人だなって思いますけど、その人のね、その人が認められるようになるまでどんな苦労をしたか、どんな種をまいてきたかっていうことを知ればね、あやっぱりそうだよね、今やっと認められるようになったのは当然だよねっていうことが分かってくるんです。 だから人を見た上でその人の不幸を喜ぶなんてことはできないし、人を見た上でその人の幸せを妬むことなんていうのもできない。そして人をちゃんと見た上でその人がおかしな言動をしていたとしてもね、それを非難することなんてできない。何にも人を見ていないから人の不幸が喜べるんです。何にも人を見ていないから人の幸せが妬ましいんです、ね、じゃあそうやって人の不幸を喜ぶような人はどんな人なのか。それは人なんか見てない、いつも見てるのは自分なんです。
自分の何を見ているんですか。
自分の何を見てるからね、何を見てるかなんですよ。自分の何を見ていたら人の不幸を喜ぶようになるかなんです。
自分の中にこう不満がある、
自分の中に不満があると人の不幸を喜ぶようになるんですか。自分の何をいつも見ているかなんです。つまり人の不幸を喜ぶような人はね、人のことなんて見てないんです。だから人の不幸なんて喜んでないんです、実際は、ね、人の不幸なんて全く喜んでませんよ。そういうふうに映るけどそうじゃない。その人は自分のことしか考えてないんです。その自分の何を考えてるかなんです。これ自分の何を考えている人が人の不幸を喜ぶようになるかなんです。ね、
白か黒か。
人の不幸を喜ぶのはなぜ？自分の方が幸せであると思いたい。だから人が不幸になっているのを見て、ああ私の方がまだまだ幸せだって思って喜んでるんです。だから別に人の不幸なんて喜んでないわけ。わかります？人の不幸は喜んでないんですよ。喜んでるのは私は、ああまだあの人に比べれば幸せなんだと喜んでるだけなんです。
でもその人の不幸を見てこう生身をって言ってる人いるじゃないですか、
はい、
例えばそのお正月の時期になって、
うん、
こう昔いたところだと初詣に行った人がなんかこう事故に遭って、
うん、
大変なことになると、
うん、
そ
のざまあ見ろっていうのは天罰がやってきたんだと、いい気になっているからだと、ね、不幸になって、くれたと。それは不幸になってくれたことを喜んでるんじゃなくて、そういう心もまた盲目で、自分がやっぱりなんてその人に比べれば、ああまだまだ幸せだなということに喜んでいる。
自分はお正月なのにこう富山に来ないといけない。
だから自分は真面目に種をまいていると、うん、種をまいている私が幸せじゃないのに、種をまかない奴らがね幸せであるのはおかしいとね。えだから、ああよかった、やっぱりそうだとね、もう本当にこうお正月から遊ばずにね我慢して富山まで行ったね、えもうこれがいい種まきですよね。 だから当然、この人たちよりも幸せになっているはずだってあるんです。
上に立ちたい人なんですか。
上に立ちたい人って言ったら確かにそうなんですけど、その前にですね、そんなことを考える人っていうのはそもそも不安があるんですよ、ね、不安がファンファンファンって感じでこう吹くね、膨れ上がる、これはファンファーレとファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンバンバババンってね、
だいぶ強いですね
そうそうそう、まあこういう不安があるから、その不安をまあごまかしてくれるものに触れると喜ぶわけ。じゃあ何かが不安なんですよ。その不安なことをまあある意味ごまかしてくれるものが喜びなんです、ね、で不安っていうのはどういう時に起きるかっていうと、これ苦白道の例えではですね、白道から逃げて元の場所に戻ろうとした時に起きるんです。これをですね、まあ分かりやすく言うと現実逃避っていうふうに言うんです。現実逃避、これは、教養新書ですね、新刊ニガ白道の例えですね、そこで教えられている、329ページ左から 1,2,3,4 行目に、まさしく至り帰らんと欲すれば軍属悪従全然に来たりせむと、これが不安ってことですね。もう目の前に白道がある。白道っていうのは何かって言ったら、因果の道理を信じてコツコツ種をまいていく、種をまかなければ結果は出てこないってことですよ。だから自分が進んでいく道っていうのは、どんなにね結果が今すぐ欲しいと思っても、その今すぐ結果なんていうのは出てこないわけですよ。どんなに今までさあもう罪悪を作ってきた、もうこう自分の人生間違っていたと思ったってね、今すぐ幸せな人生はやってこないんです、ね、例えば自分が今までこう体を粗末にしてきたと、ね、そしたら体調が悪くなった、反省した、私はバカでした、ね、もう体調を悪くするようなことはしませんってなった瞬間、ビリリリンってこう体調が良くなるとこういうのをみんな、ね、願ってるんですよ。一発逆転っていう。ところが、反省しました。もう私は二度と体を悪くすることはしませんって反省してパッと見ると、やっぱり体調が悪いんですよ。ねえ。で一生懸命頑張って体調を良くしようと思ってね、2、3日頑張ってもやっぱり体調が悪いと。そうするともうシャブ台をブワーってひっくり返したように、もういい、もう今度いくらやったって、何年やったって変わんないんだって言ってこう元戻っていくと、こういうのを現実逃避っていうふうに言うわけですね。で現実逃避っていうのは結局多くの場合欲に走るわけですよ。だからこうやってなんていうんですかね、お酒を飲んでる間に人生良くならんかなとかね、こうやって、毎日美味しいものを食べてる間に、なんか変わんないかなと、 ね、やっぱり、政権がね、民主党から安倍政権に変わったらね、変わりますよね、人生。こういうような感じで、現実を見ないようにしている間に誰かが何とかしてほしいっていうふうに思う。それがなんていうの、現実逃避なんですよ。例えばある人がね、もう本当にこう違法薬物を使ってたとしますよね。でこう、もう二度と私はしませんと、バカでしたとかっていうふうに言うのよ、1回目はね。でそこからじゃあ使わないぞって思ってパッと一日を送ったとしてもね、全てが元通りにはならないんですよ。こっから本当にこう何年もかけてね、コツコツと努力をしていかなければならない日々が待ってるんです。心の中で起きてくる、あの時やらなければよかった、あの時ごまかさなければよかった、あの時欲に流れなければよかった、あの時お金を持たなければよかった。だけどもうあの時欲に流れたし、あの時お金を持っちゃったしね。そして自分の人生、結局取り返しのつかないところから生きていかなくちゃいけないんです。現実と向き合って、そこがね、やっぱ因果の道理を信じてなければもう乗り越えられないわけですよ。だって反省しましたって言うんです。もう僕はもう反省した、もう二度とやりません、もうやりません、ティルリリリーンとこう、なんていうんですかね、免許も回復とかね、すべてこう、なんていうんですか、仕事も回復とかっていうね、こうリセットしてゼロに戻すことができたらいいけど、マイナス方向に進んだ場合はマイナスからやり直しなんです。体調が悪くなったら、悪くなった状態からやっていく、それがあなたの現実なんです。そのあなたが今受けている現実っていうのは、あなたが今まで生きてきたことによってね、生み出されている現実なんです。その現実を受け入れて、そして何年もかけて、いや何十年もかけて、いや何章にもわたってね、コツコツコツコツ種をまいていかなくちゃいけないって、本当心底思うのがね、仏教でいう信心なんですよ。私は阿弥陀様を信じたから死んだら極楽に行く、そんな人が信心欠如、そんなの信心欠如って言うんですかねえ、言いませんよね。現実は変わらない、死んでも変わらない、種をまいていくしかないんです。ああ私は人からね嫌われてるんじゃないか、人が離れていくんじゃないか、それはあなたが今まで生きてきた結果なんです、ね、私はちょっと人と接するのが苦手だなと、ね、どうしようと、でもそれもあなたが生きてきた人生の結果なんです。そしてそれは誰かが何とかしてくれることはないんですよ。自分がやっていくしかない。ところが私たちはもう反省したからねえ、もうガラッと変えてほしいんです。人生そのものなかったことにしたいし、できるようになりたい、今すぐ。ところが仏教っていう教えはですよ、今すぐには絶対変わらないっていう教えなんです。全部自分の過去を引きずりながら今受けていくしかない。アル中になった人ならばね、そのアル中になってしまって人生をダメにしてしまった、今までの時間を無駄にしてしまったというのを全部引き受けてね、そして社会的に何にもこう信用もなくなってしまった、面接をしてみてもね、真面目に仕事をしようとしていても何にもこう今までのものが何にもなくなっちゃったと、 そういう状態から生きていくしかないんですよ。よく生活保護になっちゃった人ってさ、もう俺は生活保護になっちゃったんだからっていうことでね、もうどんどんとね堕落していくわけ。それはそうなんですよ。だってその人が何とかさ人生やり直そうと思って、その面接受けました、仕事しようとしたと、ところがその大学卒業した時のように就職できないわけ。それなぜかというと、そういう人生を生きてきたからなんです。自分の今まで生きてきた人生っていうものを否定することはできないんです。なかったことにすることはできないんです。どんなに間違っていた、ダメだったとしても、その人生を受け入れて、これから一歩一歩変えていくしかない。どれだけ時間がかかったとしても、コツコツと。それが仏教なんですよ。ところが、そういう現実をですね、現実と向き合わなくちゃいけないし、そして現実を変えていくためにはコツコツと種をまいていかなくちゃいけないってことは頭では分かっているんだけれども、それは苦しいことなんです。だから逃げる。ただではシラフでは逃げれないから、欲に走って逃げる。そうすると真実を隠すから不安が起きてくるんですよ、ね、真実を隠しているから妄語が出てくるんです。嘘が。人の不幸なんてね、ちっとも喜んでないよ。心の中であるのは不安だけなんです。不安が強い人ほど人の不幸を喜ぶ、人の幸せを妬む。じゃあどんなことが不安なんですか。どんなことが不安なんですか。ねえ、自分を感じない不安じゃないですよ。いいですか。不安っていうのは真実を覆い隠すところから不安っていうものが起きてくる。不安っていうのはね、真実を覆い隠しているけども、いつかその真実が見せつけられる時が来るって思うから。だってこれ軍属悪獣っていうのはね、最後に死がやってくるってことですから、最後に結果がやってくるってことですからね、最後には逃れられない報いとなってやってくる。人生の結果がね、例えば生きている間に罪悪を作ったならば、死が恐ろしいわけですよ。なぜならば罪悪の報いがやってくるから。つまり、結果を受けなくちゃいけないし、結果を受けた時にはもう逃げられないわけですよ。やっていくしかない。例えば自分が欲に逃げてきてしまった人ってさ、もうどうしようもなくなってもまだなんとかなります、一人で頑張ればなんとかなるんですとかって言うんですよ。そうやってやった選択はもうどんどん自分を追い込んでいって、もうニッチもサッチもいかないところになってからね、お願いします、どうか助けてください、今回だけはとかって言うんです。今回だけはっていうふうに涙ながらね言う、もうね じゃあ見逃してあげようって言うと、さらにもっともっとニッチもサッチもいかないところに行く。そしてもうダメだっていう風になった時にはね、また波聞きながら、お願いします、もう真っ当な人間になりますから、よろしくお願いします。まあこうなったらね、気持ちよく涙なんて出てくるね、どれだけでも。猛虎です。で最後は死というどうしようもないものがやってくる。生産ですね。その時に立ち向かってこなかった分だけ時間がかかる、ね、当然のごとくすぐにもうチャラにはなりませんからね、死んで。今までやってきたことを何百年何千年かけて報いを受けていく、報いを受けてくる間も種をまかなければもうどんどんどんどん深みにはまっていく。こういうことですよね。でその、何が不安なのか、その何が見たくないのか、
コツコツ努力してない
のか、コツコツ努力を、そのね、何が不安なのかっていうと、自分は位置じゃないですよ。1からマイナスからですね、コツコツと努力していかなくちゃいけないことが、それを認めるのが不安なんです。だから自分が逃げれば逃げるほどマイナスに走っていくわけです。だからマイナスに走った分だけ今度プラスに戻るまでに時間がかかるんですよ。それが嫌だ、もうめんどくさいやって言ってまた逃げれば、またマイナスの、プラスになるまでの期間がどんどんどんどんどんどんどんどん伸びていくだけなんです。
マイナスっていうのは自分が否定してるからそう感じる。
マイナスっていうのはいわゆる自分が作った罪悪です。当然のごとく苦しみを受けるってことですよ。自分はだって仏教は真実を説いてますから、仏教を聞いていようが聞いていまいがですね、罪悪を作ったら不安になります。その罪悪の報いを受けるから、
ね、そんなことであれその不安を感じるっていうことがもう罪悪を作ったっていう。
そうで、その罪悪を、ね、現実の罪悪を作った現実と向き合って、でその罪悪を治す、ね、なくしていくためにはやっぱ時間がかかるんですよ。すごく今種をまいてもね、例えばその罪悪っていうのが自分の体に出てきて体調不良ってなったらですよ、その体調不良を治していくためにものすごい時間がかかるんですよ。しかもその間気を抜いたらまたやり直しなんです。仏教の修行でしょ、まさに。気を抜いて欲に走ってしまったらまた体調が悪くなる、また怒ってしまったら体調が悪くなる、また、ね、自暴自棄になってね、体を酷使したらまた体調が悪くなる。ある人がね、本当にもう苦しくなってもうね、もう生活も乱れたことをやってね、なんていうんですかね、もう苦しくなってね、でもう二度とやらないとかって言うけど、次の日またね、 なんでそんなことしてしまうのか。もう認めたくないんですよ。もう口で言うもん。なんで私はこんな安月給で働かなくちゃいけない、こんな大変だとかね。何を言うんですかと。あなたが今やってることはもっともっと安月給で、もっともっとね、本当底辺のような仕事をしないと生きていけないような状態ですよと。なったら俺は死んでやるとかって言ってね、死んでもいいんだとかって言ったら、死んだらもっと苦しい世界が待ってるんです。逃げれば逃げるほど苦しくなるんです。それは私たちはね、バカじゃないですから。魂はですよ、何生も渡って生きて、まあ続いてますから、何回もやってきてるんですよ。いい加減分かってきてますから。この報いはどれだけ続くかっていうことが分かるので、やってる時から安心できなくなる。で、生まれてできて死んでなくなるんだったら、罪悪作って不安にはなりません。罪悪を作って不安になるのは、それはあなたの魂は根性だけのものじゃないからですよ。当然何章にもわたって同じことやってる。これがなんていうんですかね、私たちを不安にさせるものなんです。だから人の不幸、なんていうんですかね、もうこの現実を見たくないから、ね、結局自分はもう罪悪を作っているから、報いを受けて苦しむしかないってことがうすうす分かってるから、その現実を見たくないんです。だから、自分よりも不幸な人を探すんです。その不幸な人っていうのはね、頑張って不幸になる人がいいね。頑張ってるけど不幸になる人が一番いいよね。なんで？あの人頑張ってるけど失敗した時が嬉しいですよね。なんで？やっぱり因果の道理なんてのは間違ってるよね。因果の道理なんて間違ってる。良いことしたからといって良い結果なんてやってくるわけじゃない。悪いことしたからといって悪い結果を受けるわけじゃない。ほら、あの人だって良いことを頑張っていたのに悪い結果を受けた、失敗した。そうだね、ざまあ見ろ、こう思うわけですよ。無意識のうちに自分が作っている罪悪も報いがやってこなかったらいいなっていう気持ちなんです。人のことなんて見てない、自分のことしか考えてないんです。切羽詰まってるんですよ。
逆に罪悪を作っている人が苦しんでいるように見えなかったら、それは喜べるんですか？
罪悪を作っている人が苦しんでいなかったら、今度は腹が立つんです。あいつはあんな悪いことをしてるのに報いがやってこない。
それは安心できないんです
か？安心できない。
大丈夫っていう
ふうにならない。はい、それはもともと因果の道理をね否定してるもん。だから因果の道理を否定したいんです。私たちはもうそういう塊なんです。真実は因果の通り、ね、良いことをしたら良い結果、悪いことをしたら悪い結果がやってくるのが因果の通りです。これが真実だけど、その真実を認めたくないいっぱいなんです。だからその真実をねじ曲げるものが見たいんです。テレビだってさ、真実をねじ曲げるようなテレビがいいでしょ。例えばよくね、アニメとかでさ、もう苦しくてもうダメだっていう時にさ、でも結束してとかね、これからみんなで頑張ってやっていくぞとか言っていきなり必殺技がボーンってできてさ、敵をうわーって一発逆転でやるじゃん。ああいうのがいいんですよ。 で、もうダメだとか言ってね、仏教だったんですよ。みんなで結束して、そうだ、これから5年10年かけてでも力をつけて頑張っていこうと。で、わーって、倒そうとしてわーってやられてね、でも頑張るんだ、そうだ、そんなの見て楽しいですこう、なんですかね、キャプテン翼にしろ、こうアニメにしろさ、最後もうやられたっていうのは、大体こう因果の通りに従って結果を受けてるわけですよ。当然ここで一発逆転なんてありえないですよ、道理から言ったら、ね、ところが怒りの心でブワーッ、怒り現実逃避ね、ブワーッ力がついて、あーとこう、この一発でとかいう感じで、こう全てが変わるじゃん。ね、こういうのが大好きなんです。この因果の道理をねじ曲げる、こうね、なんていうんですか、ここでもううわーって言って、そのままさ、やっぱり外れたとかシュートとかね。ね、でそこからもう一回一からやるしかないんだっていうようなものを見たいですか。いかに因果の道理を否定するかが大事なんです。ね、因果の通りに従ったテレビなんていうのはね、真実すぎて見たくない。だからそういうのが好きなんです。因果の通りをねじ曲げているのが好きなんです。それは自分が因果の通りを信じてないから。それは因果の通りを認めてしまったら、自分の作ってきた罪悪ですよね、それを認めないといけない。そして同時にその罪悪を抱えていながら、ずっと現実逃避して欲に流れて向き合うことから逃げてきたんです。そしたらね、その誰かが何とかしてくれるわけじゃないし、いつか何とかなるわけじゃないから、もう現実としてはもうどんどん悲惨になっていくわけですよ。でも自分の頭の中ではもうどんどん良くなっているはずだから、こう、ね、理想と現実とギャップが大きくなる、どんどん不安になる。だから最後の手段、因果の通り否定、それがそういう妬みの心とか人の不幸を喜ぶ心になっていく。人なんて関係ない、自分のことばっか、自分が報いを受けたくない、ただそれだけなんです。そして報いを受けたらすぐに反省したから解決するってこともなくて、これから自分が罪悪を作ってきた期間、人生を反省して種をまいていかなくちゃいけない。そこで途中でくじけたら、くじけた分だけまた抜け出すのに時間がかかるだけです。
そういう、なんていうか、無意識のうちにそういう考えが働いて
る。そう、無意識のうちです。そんな意識してるわけありません。妄語ですから。妄語っていうのは自分に対しても嘘をつくからね。だから人は関係ない。
一番の問題はそのマイナスからコツコツと努力しなければならない、このことがもう、
まず自分はマイナスと思いたくないでしょ、一点、ね、で反省したらすぐに何とかなってほしいでしょ。でコツコツ努力してみたら分かるけど、途方もない時間かかるんです。
今まで自分がやってこなかったことをこれからやろうって、そのいくら頭で思っても無意識のうちにこれ働いてるわけです。
無意識のうちに、いや、どっかにその現実を、なんてですかね、逃げる方法があるんじゃないかと。だから苦脈道ってのはすごい、もう非常に単純ですよね。現実と向き合うしかないっていう道なんです。
結局現実を見せられるけれども、
うん、
それは何ていうのか、あの、自分の意識の中では、いや、これは少しずつ改善して いけばいいと。
少しずつ改善っていうのはね、一生懸命頑張ってそれ一心になっても、毎日やってもちょっとずつしか改善しないんですよ。
だからそれが心に引っかかってるってことは、不安を感じてるっていうことで、
それをだから結局コツコツやってない。 コツコツやってないから不安が起きて欲に走って人の不幸を喜ぶ心が出てくるんです。因果の道理を信じて何年かかろうが何十年かかろうがやると、絶対やり遂げると思ってる人にね、人の不幸を喜ぶなんてことは出てこない。人の幸せを妬む心なんて起きてこない、そもそも。
でも今までやってこなかったことが多いから、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃって、
そんなにできない。なんで、いっぺんできるわけないじゃないですか。だから長い時間をかけて一つ一つ。
だから今一つのことやったらもう一つのことはできないから、当然それは現実に見せつけられても。
それは自分がやってこなかったんだから仕方ないし、それは長い時間をかけて一つ一つですよ。いっぺんにはできない、ね、私のようなものはそんないっぺんにやることなんてできない、ね、一つ言われたことを一つやり遂げる、ね、やり遂げたら次の一つに移る。それまでね、どんなにバカにされようが、どんなに惨めであろうが、それは自分がそういう種しかまいてこなかったんだから仕方がないんです。
でも現実知らないうちに、現実通して欲に走って、
そうだ、現実知らないうちにって言っても仕方ないですよ。もうね、自分が自覚しようが自覚しまいがね、知っていようが知ってまいが、自分の種まきに応じた結果を受けるんですから。
あ、そうか、その結果を受けていくしかないってこと
ね。そうですよ。だから知らなかったっていうことはね、通じないのが仏教なんですよ。私は自覚がありませんでした、知らなかった、だからなかったことにしてください、いや、ならないんです。
今は仕方がないって自分で頭の中で思って
た。仕方がないっていうのはね、なかったことにしようとしてるんですよ。仕方がないっていうのは、もう知らなかったから受けていくしかないってことなんです。私は知らなかったから結果を受けなくて済むんじゃないかとか、結果を受けるのはそんなあまりにもひどいじゃないかと、私は聞いてなかったんだから、関係ない、聞いてなかったら聞いてなかったで、それで結果を受けていくんです。これが現実なんです。
でも自分では結果を受けてるつもりなのに、
だからそれは結果を受けてるんじゃなくて、なんていうんですかね、理想の自分にすがってるだけなんです。だから不安も起きるし、欲に走るし、人の不幸を喜ぶ心が起きてくる。起きてくるというのは、因果の通りを信じてない人の心なんです。因果の通りを信じてる人に人の不幸を喜ぶことなんてない。人の幸せを妬む心なんてない。因果の通りを信じるっていうことはですよ、ね、もうどれだけ時間がかかってもやっていくしかないっていうふうに覚悟を決めるってことなんです。いいですか。因果の通りを信じてないっていうのは、早く楽になりたいとかね、すぐに何とかしたいって思っている人が因果の通りを信じてない人なんです。そんなね、すぐに良くなるわけない。早くね、なんとかなることなんてない。だってこの現実がやってくるまでにどれだけ時間をかけたんですかね。時間をかけて起きたものは、時間をかけなければ変えられないんです。認めてないんですよ。自分がどれだけの時間をかけてきたか、こうなるまでに。それをちゃんと認めたら愚痴なんて出てこない。やるしかないんです。だからそこをなかったことにしてるんですよ。人生が今から始まったかのように思ってるんです。
マイナスから始まってないってこと、
ね、そう、マイナスからゼロからになってる、いや1からぐらいになってる、そう思いたい。だって自分知らなかったし、知らなかったことにしたいし、ね、それはね、マイナスなんですよ。マイナスから ゼロに変えるまでにどれだけ時間がかかるかに心の中に出てくる、やらなければよかったですね。やらなければ今ゼロからできた、いやもっと前からゼロからできた。だけど振り返ってみるとね、立ち直るチャンスは何回もあったはずなんです。だけどその度ごとに欲に流れて、でどんどんマイナスの方に走っていったんです。だからそういう人をね、人の不幸をよ、まあ、喜んでる人を見てね、自分が気になったりイライラしたりするのは自分も同じ心があるから。同じ心っていうのは因果の道理を否定する心があるんです。つまり自分が今進んでいく道っていうのはマイナスからの出発であり、どれだけ時間がかかるかわからない、コツコツと努力していかなければならない道なんです。今日頑張って明日良くなるなんてことはない道なんです。その果てしなき道を進んでいくんですよ。それがまだ覚悟が決まっていないから、こういう人の言動が気になるんです。そういう人と向き合うということは、自分が本当に因果の道理を信じてやっていくしかないということです。私も本当に思いますよね。 こんなにうまい説法をしてるのか、もっと人が増えてもいいんじゃないかそうじゃないわけですよね。そうじゃない、これが真実なわけですよね。今が真実、おかしい、みんなが動いてくれたらよし、目標を立ててやるぞ、こういうのが、まあ、猛虎ですよね。因果の道理を否定しているわけです。そんなことはない、やっぱりこれが真実で、頑張ってもちょっとずつしか増えていかない。それを受け入れて、ね、気を抜くことなくコツコツコツコツやり続けていくしかないんです。
以前ね、その自分が嫌だなと思う人とはやっぱ全部向き合っていかなきゃいけないっていうふうに教えて、
はい、だから向き合うっていうのはその人と向き合うんじゃなくて、そのなぜ嫌だと感じるのかっていうことを、その原因を見つめてですね、その原因と向き合っていかなくちゃいけないんです。
人と向き合うってのはそういうこと？
そう、人と向き合うっていうのは人と向き合うわけじゃなくて、結局最後は自分と向き合っていくわけです。はい、
そうですね。人の中に映るものは自分
なんですよね。はい、そうそうそう、じゃあ午前中は以上です。